まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセンです。
はい、第395回マンワグン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
11月。
11月。
もう終わりますね。
あ、終わりますか。
はい。
あ、そうですか。
うん、どうですか、最近は。
最近はね。
風邪ひいて。
そう、先週風邪ひいてた。でも、
先週喉な、ちょっと調子悪そうやったもんな、途中から。
でも、翌日にはめっちゃ良くなってたわ。
だけ
結構すぐ治った。
あ、よかった、ね。
今回は。
まあ、風邪だけやもんな。
そう、喉
だけ、ね。
だけ。
うん。まあ、よかったね。
よかった。
元気になった。
そうやね。で、元気になったから、ちょっと電車乗ってて。
うん、まあまあまあ、
元気になったし。電車乗ろうと思って。
あ、そうな。いや、ほら。しょうがないこと言うから。大丈夫。大丈夫ですか？うん。で、元気になって、電車乗って。
元気になったから。
ほんで、今は大丈夫やな。
今もう無理。今もう電車乗らん。しばらく電車乗らんとかと思って。
まあな。
で、電車乗って。
なんだ。
で、まあなんか大学生がいっぱいおったんよな。
ああ、若い子らが電車乗ってたよな。
そうそう。で、俺、まあ立ってて。
どこ
あ、かんねた。またそういう。
下あかんねた。これあかんねた。下に持っていく誘導はあかんかった、
ね。いやいや、いいねんけど。
どことか
いいけど、うん、面白かったらいい。
まあ、人によるやろ。
いや、俺がな。
お前が。
当たり前やけど、
厳しいもん。厳しいもん。
いやいや、俺が全く笑ってなかったら、アウト。アウトな。今、マイナスついてるから。
また、うん、またマイナスつけんの？
つけるつけ。
まあまあ、ごめんごめん、ほんなで、立っててんな。
立ってて。
どこが？
で、目の前に、一人、男の子が立っててやんか。
うん。どこが？いや、お前笑ったよ、今。自分で言うで。
その横にももう一人男の人が、
立ってる。もうややこしいな。もう今どこが分かれへんや。何かも分かれへんや。もう、突っ立ててな。
そう、突っ立てて。まあ、俺がおって、うん、で、目の前に学生らしき子が一人おって、で、
横
で、その横にもう一人おってんけど。
これは学生？
学生。
別？
別の学生。多分友達ではないね、二人はな。
あ、関係ない？
関係ない。
学生。
で、その関係ない、一人がこう、肩掛けのカバン、
うん、
肩下げっていうのかな、
うん、肩にかけるカバン、ショルダー型のね、
ショルダー型のやつを持ってて、
うん、OL がやってるやつ、
OL 型のやつで、その横にもおったもう一人のやつが、
うん、
その肩掛けのやつに、
うん、
カバンの中でなんか液体漏れてますよって言ってやんか、
うん、
で俺がその時、まあ、携帯触っとってんけどパッと顔上げて、
うん、
でその子の肩掛けのカバンの中がパッと見えてやんか、
うん、
で見たら確かに、ペットボトル、
うん、
まあ、なんか、ゴゴティーっぽい色した、ペットボトルが。
う
ん、
ま、ゴゴティーっぽいした、それ、ミルク、ストレート、レモン、どれ？
いや、いいよ。
ミルク、
うん、が、横向きで置いてあって。
うん、
多分、なんか、教科書とかいっぱい入れた上に、横向きにポンって置いてあって。
なるほど、うん。
で、そっから漏れてんねや、って思って、
うんうん、
その子の足元、パッて見たら、
うん、
水たまりできるぐらいカバン全部貫通して水たまりできるぐらい漏れてた。
もっと早言うたれよ。てか本人も気づかんもんな、それ。
そう、気づかんかった。
え、それゴゴティーやったん？いや、その、うん、その垂れてるのもゴゴティーが垂れてたん？
そうやな、うん、
その液体、その色が、
うん、もうパッとカバン見たらもうカバンもびっしょびっしょなってて。
気づかんもん。
かわいそうでかわいそうで。
うわ、でも、まあ、言ってあげなって気づいたんかな。
いや、だって尋常じゃないぐらい漏れてるから。
水たまりで。
水たまりで、もうほぼ多分もう蓋せずに入れたレベルの漏れ具合やったから。あれはもう言うよ。
そらそうやな。
いや、逆に、なんでそいつ以外誰も言わんかった
って。いや、確かにな、うん。だって身内が周りおるわけやろ。
まあ、身内はおらんかったけど、結構生徒でまあまあ、電車は埋まってる状態
や、はいはい。人、まあ、気づかんもんなんかな、やっぱ自分では。
う
ん、
まあ、体に触れてない方側から、もう染み出しとったから。
なるほどね。うん、そうか。
マジでかわいそう。もう教科書とか全部おじゃんやで。
全部ミルクティー。
全部ミルクティー。ほんまに。あれもし、加藤やとしたら俺もう、かわいそうでかわいそうで。
まあ、でも大概加藤やろ
う
な。
うん、と思う。
うん、それ色的に。うん、色的に。無糖は少なそうやな。うん、あそこどうでもええわ、もう。染みできるわ、色。色も無理やろ。
でも甘いのんって取れへんからな。
まあまあ確かに
な。
まあな。
うん。で、最近の大学生とかで大体パソコン持ち歩いてるから。
うわ、ほんまやね。うん、うわ、パソコンだけは。
いやー、ほんまにパソコンだけはって。願ったよ、俺も。
ほんまに。
うん、パソコンだけはって。もう肩叩いて。パソコンだけはって。
いや
、ね、一言だけ言って俺電車を。
いや、いや、その一言
だけは。パソコンだけはな。
いや、わかるけど、うん。いらん、いらん、そのコメント。何や、パソコンだけは。
大事なもんいっぱい入ってるかもわからんからな。
確かにな。
カバンの中に。
いや、カバン持つってことは、うん、ポケットあんま使えへんパターンの可能性もあるしな。
いや、でも学生やからな。
いや、だからその、財布とかも、うん、カバン持つ人は、結構入れやすい。そうそう。俺とか。
財布も嫌や
で。嫌やで。嫌やで。え、そう。言えへんかった、うん、パソコンと財布だけはって言えへんかった。
言えへんかった。俺パソコンしか切りかけて
や
られへん
かった。まあでも財布は最悪な。
そうそうそう。
まあシミはつくかもしれへんけど、うん、パソコンだけはやな、でも。
パソコンだけは。ほんまに。
ほんまやな。まあ持ってないこと祈るな。
祈る。
でも、持ってる可能性高いか、今の学生。
祈って出たもん、俺、電車。
いやいや、別にそれいらんねん。
15分ぐらい祈ったから。
怖いな、ほんで、もう発車してるやろ。うん、いやいや、うん、時差が、時間が合えへん。ついつも合えへん、ね
う
ん、
そうやな。お前、降りる15分前。降りる15分前の話をしてんねん、俺は今。
え、降りたい駅。
いや、それもう過ぎたよ。過ぎたよ。祈りの方が先やから。
いや、ちょっと待って。うん、ほんなら、祈った時がお前の降りたい。
う
ん駅？
そう、祈り始めぐらいが。
お前マイナスでかない？
でかい。でもそれぐらい祈りたかったよ、俺は。
そう。
うん。
いや、じゃあ、その後、その学生はどうなったかもわからんままや。
全然知らんな。
吹いたんかな？
いや、でもなんか。
でも吹くことももうでけへんよな。
靴でちょっとなんかグッてなんかやってた。
まあまあ、ちょっとでも消すな。消そうとはしてる。その後、痕跡を。
それは見た。
それは見た。
あ、なんか靴でちょっとやってるっていうのは。
もう変わらんけどな、
水。言った。靴でなんか。
いやいや、めっちゃ言うやん。いろいろめっちゃ言うやん、
マジで。靴でなんかやってるって
言うな。
意味ないのに。
意味ないのに言うな。いや、水たまりできるぐらいやからな、ほんまに。
多少靴で伸ばしても意味ないから。
ないからな。うわー、かわいそう。
マジでかわいそうやったわ。
でもまあ、そういうことあるよな。
うん。
蓋閉め忘れ。まあ、タイガとかもはないの、そういうこと。結構飲み物持ってること多いし、カバンに結構入れるやん。
俺、ギャツビーみたいな、体拭くシート
とか。はいはいはい、あるね。うん。
あれが、俺、リュックの底に入れてて、上から多分、いっぱい物、うん、入れてて。
まあでも別に支障ないんじゃないの。
で、それがギュッて圧縮されて。
圧縮されて
汁めっちゃ出てたこと。
そんなに俺。え、あれそんな汁出る
の。いや、そうやね。俺もびっくりして。なぜってか。なんか、カバンの中が、制汗剤臭いなって思ってて。
まあ、液体が漏れてるからね。
そうそう。
はいはい、
で、何やろうなって思ったら、このシートのカバーがめっちゃ濡れてて。
うわ
ぁ。でめっちゃ平べったくなっとってん
か。いやでもちょっとテンション下がんな、それも。
めっちゃ嫌やった。
いい匂いではあるけど。
いや
いやな。
でも結構きつい匂いやからね。
いやね。
うん、
ああ、まあ。
やっていうのはこの夏あったわ。
あ、今年の話。
そうそう
そ
う。
そうですか。で、重い、そんな入れるかね、でも。
いや
そんな圧縮するぐ
らいね。俺な、夜勤とかあるから結構リュックパンパンやね。
あ、そう。
そう。
ああ、まあ、いろんな、その、道具を入れるよ、ね。
道具、そうそう。
軍手とか。
重い、そう、金槌とか、いっぱい入れるから
さ。ロープとか。
ロープとか入れるから。
ノコギリは？
ノコギリは入れへんな。
ノコギリ。
岩はノコギリじゃん。
ノコギリじゃいらんやん、みんな。お前もいらんやったらな。
ノコギリはいらんよ、みんな。
いらんな。そうですか。まあ、かわいそうやな。それな、うん。やっぱ、お茶とかでもちょっとテンション下がるやん。
いや、めちゃくちゃ下がるよ。
まあ、ウォーターでもやろ？
ウォーターでも下がる。
下がるよね。
下がる下がる。
いやそれあんま経験ないかも、俺は。
いや、俺もないな。
ありそうでな。
うん。ないないない。
俺も、だからそういうなんか、うん、今の、そのギャッツビーの話みたいなもんはあるけど、俺は香水が漏れたことある。
ああ、それも嫌やな。
いや、うん。嫌やった。でし、めちゃくちゃ、染みできた。そのカバンに。
うんうん。できるよな。
うん。ああいうの。だそれがちょっとショックはあったけど、うん、まあ、その、水たまりできるほどまで落とした子ないから。
うん、あの子は多分もう、カバンおじゃんやと思う。
まあ、布やろ、
布。
だって、すごい落ちてるってことやから、うんうん、そこがまたちょっと皮とかやったら、守られたやろな、
うん。うん。漏れずには済んだけど、ただカバンタップンタップンや、ね。
いやいや、
な、それ。なんかチャプチャプなんの。
チャプチャプ。それでもさ、気づいても貰われへんかった可能性あるもんな。 漏れへんかったら、
うん、まあな、家帰って初めて、
うん、
ザバー
ザバー、どんだけ入ってる、どんだけ入ってる、何リッター持ってるそいつ、 1.5 とか持ってるよそいつ、ザバーは。そうか、そういうそういうの見れるのってなかなかないで。でも
ないよな、まあ、うん、そんなミスするやつあんまおらんから
まあまあまあ、
うん、なんでそんなミスしたんっていうのはまあ大体聞いたけど、
だいぶ喋りかけてんな、
うん、なんで、え、なんで、え、指名たん、確認せずに入れたんって。
そう、もう祈りじゃないやん、謝ってない、もう。いや、
その後祈った、
祈った、ほんま、
で靴で伸ばしたやんって言った後
言ったの、それも、う
ん、でその後、え、なんでこぼしたん、
いやいやな、それも、
でその後15分ぐらい、
それも嫌やね、ほんで、
だから結局その子の家の前ぐらいまで行ったもん
怖いな、うん、いや祈りすぎやね、
祈りすぎだ、
そう、祈ってるかどうかも伝わってないんじゃない、うん、急に手合唱したんやったら、
まあまあな、
まあな、そうですか、そんなことがあったやな、珍しい、またもうほんまに、まあ、元気になったってことでね、大河も、
はい、元気になりました。
じゃあ、まあ今回漫画はじゃあ取り扱いをさせてもらいます。
はい、
タイトルはね、
はい、
森田正則先生の、
はい、
ろくでなしブルース。
ああ、ろくでなしブルース。
はい。させていただきたいと思います。
はいはいはい、
これあれかな、一応、リクエストと取っていいの？
ああ、そうやな。
KC 渡辺さんからの、
うんうんうん、
まあちょっと違うんかな。ろくでなしブルー中やったな。
うん。あの、まあもう込みでみたいな感じじゃなかったっけ？
込みか。
うん、うん。
あ、じゃあまあこれは一応お便り作品でいいんかな、リクエスト作品で。
うん、うん。うんうん、
ということ、
ただまあ今回ちょっと区切ってやろうと思ってるから
全部やらない、
全部はやれへんね、
うん、
でブルーチューが始まるまでのところやから今回はブルーチューは
もう一切関与せずね、
うんうんうん、
じゃあちょっと簡単なあらすじだけ最初に説明させてもらいます
よ、ね、はい、
まあ、まあ知ってる人の方が多いんやろうな。
いやどうやろうな、
内容は知らんけどタイトル知ってるっていうのは、
タイトルは知ってるやろうけどな、うん、
まあ、この作品は森田正則先生の1988年から1997年までの全42巻ということで、あらすじは帝拳高校を舞台に主人公の前田大尊、その友達勝地米次をはじめとするヤンキーたちが暴れる、ギャグあり恋愛ありの高校生活を描くというような、
うん、
もう簡単な説明ですいませんけど、でまあ最初はねボクシング部と応援団の抗争に巻き込まれていくタイソンたちが、
うん、
まあ話のスタートかな、
うんうんうん、
っていうようなあらすじです、うん、もう簡単な、うんうん、いやーヤンキー漫画2本目やな、
あ
この前な今日から俺はをさせてもらって、うんうん、まああんまりこうヤンキー漫画を取り扱うことも少ないし、
うん、
まあ、よくよく考えたらそんな読んでないなっていうのは改めて思って、うん、
まあな、
うん、
あ
で全然正反対やな、
うん、
今日から俺はと、なんか
正反対、
うん、
な
ん
か絵のタッチが、
まあ、絵のタッチも含めやでんけど、うん、まあ、ストーリーの進め方、
うん、
結構なんていうの、まあ、ろくでなしブルースは結構ギャグありやけど、
うん、
ギャグ感が少なめの正統派ヤンキー漫画っぽいイ
メージ、うん、あー、まあな、うん、今日から俺はよりはだいぶそうやな、
そうそう、うん、今日から俺はもちろん正統派なヤンキーなところもあんねんけど、
まあ、どっちかというとギャグ要素が強いよな、
ような印象があるっていう、うん、いや俺今回初めて読んで
んうん、うん、断片的には知ってたよな、
断片的にはもう四天王編はもうしっかり読んでるから、
うん、ああそうなんや、
うん、
あ
だ四天王経て、
うん、
大阪川島編
は
読んでる状態で、
はいはい
はい、あとはまあちょこちょこつまむ程度と、
うんうんうん、
あと前ちょっと言ったんやけど「ろくでなしブルーチュー」だけの単行本を持ってたから、
うん、
それは全部読んでたっていうような感じで、
うんうん、
だから誰がどういうやつかってあんま分かってないまま読んでね、
はいはいはい、そうか途中から読んでるから、
そう、うん、こいつらがどういう風な経緯で仲間になったかとか、
うん、
まあ言うたら米次勝次がどういうポジションかは分かるけど、うん、どうやって知り合ったかとか、
うんうんうん、
そういうなんかキャラの出会い方があんま知ってない状態で読んでたっていう感じ。
うん、なるほどな、うん。そうか。
そうそうそう。
まあでも俺も、まあニュージーランドおるときに、
モーターやな。
モーって読んでたからだいぶ読んでるけど、
うん、
でもまあどうしてもやっぱ四天王編以降を読み返すこと多かったから。
以降。
うん。
ってことは新しい方ってこと ?42 巻に行く方ってこと、
うんうん、行く方
42巻に近づく方ってこと
そう
後半ってことだよね前半よりも、
うん、そうそう四天王編が始まるところらへんから、
う
の部分
な。あれでも34とか5じゃなかった？
いや四天王編っていうか四天王のそれぞれとの
あそれぞれストーリーね、うん、そうそうそう、あそういうことね、う
ん、あお前は四天王編っていうのはほんまに川島のところだけの話、
あいやいやごめんごめん、四天王編は全部読んでる、あだから鬼塚、鬼塚、うん、で薬師寺、
うん、
で葛西、
葛西
は読んでる、
うん、
まあ、ちなみに今回を取り扱いするところは、うん、単行本で言うたら何巻まで？
10巻ぐらいかな。
10巻ね。うん、だから、修学旅行が終わるところまでっていうところまで今日はやんねんけど、
うんうん
うん、俺はやっぱぶっちぎりで出てきてないねんけど、今回ね。
うんうん、
とりあえず、葛西がずっと好きやねん、もう。
はいはいはい、はい。
もう今までの、うんうん、感情では。
うん、
だからこれがまあどう変わっていくかっていうのも楽しみ。
これからな。
そう。うん、まあキャラがそんな全員知らんから、
うん、
あとね、今回これも出てけへんねんけど、
うん、
出てけへんやつばっかりけど、あと、マーシーとかは知ってる。
はいはいはい、
はい。4人ね、
うんうん。
ブルーハーツの 4人。
はいはい。ブルーハーツのメンバーをモデルにしたキャラが4人出てくる、ね。
そうそうそう。だからマーシーがなんでバンダナしてるかとか、いうストーリーとか読んでるかな。
うんうんうん、なるほどな。
うんうん、
だから10巻までのところやったら、ヒロトと、
ヒロトだけじゃないん。
もう一人、ベースのやつ。
ほん。出てた？
多分友達役で、友達じゃないねんけど。
逃げたやつ。
そうそうそうそう。
あ、あいつそうなんや。
うん、ああ、うん。
あれや。胸に星あるやつ。
あ、そうそうそうそう。
ってことやな、うん、ベースってことは。
そうそうそう。
ああ。なるほどね。
川口淳之介や。
あ、淳之介。
うん。
あ、ブルーハーツ
で、ね。キャラ名何か忘れたけど。うん、うん。まあ、淳之介は一緒やと思う。
あ、名前は一緒やった？
そうそう。全員、下の名前は全員一緒やね。
うんうん、あ、そうか。ヒロトも下だけか。
そうそう。名字大場やから。
あ、そうやそうや。
ろくでなし
の中では。そうか、そうか。いやね。だから、ま、今回はその4人は出てこないですけど。
うん、
あ、ヒロトだけか。
ヒロトと淳之介。
淳之介。
うん。
ちょこっとだけな。うん。うん、っていうところで、うん、まあ、始まるわけですけど。
うん、
いやー、なんか改めて、1巻から読んで、僕は良かったなと思います。
うん、
っていうのは、
うん、
キャラが、ほんまに、なんか、うん、まあ、俺が知ってるのはまあ後半の方とかやねんけど、
うん、
結構ずっと出てくるキャラが多いやん。
うんうんうんうん、
で、それが結構もう、こんな序盤から出てきてたんやっていうのがあって、
うんうん
うん、人間の関係性がしっかりわかるというか、
うんうん。基本もうほとんどみんな出てくるよな、最初から出てきたやつって。
っていう印象。
うん、
だから最初からみんなおったんやっていうのと、
うんうんうん、
まあこういう関係性なんやみたいなのが、
うん、
改めて知れてよかったなっていうのはある、うん、で俺なんかやっぱりこのろくでなしブルースのなんていうの醍醐味というか、
うん、
やっぱ絵うまいなってこれ、まあ、昔も思ってて、
うん、
なんか漫画っぽくない絵のタッチというか当時やっぱりスラムダンクとろくでなしブルースってなんか、
うん、
際立って人っぽい絵の描写というか、
うん
うんうん書き方してはるしやなっていうのが印象的で、うん、その中でもやっぱりその千秋がね、
うん、
なんかすごい可愛いイメージやってんな、
うんうんうん、
まあそのまヒロインやなこの作品の、うん、で俺今回その一巻から読んで、
うん、
ちょっと千秋怪しいなっていうのがやっぱ
いや千秋はね世界で一番嫌われてるヒロインやと思うで。
やっぱり、やっぱり、うん、俺、今回、だからその結構、うん、まあ、泣き虫で、
うん、
泣き虫っていうのも別にその、嫌な意味の泣き虫じゃなくて。
いや、嫌な意味やろ。
いやいや、意味、うん、じゃなくて。
あいつ、って泣く
やん。いや、そうやね。そう。だからそれも、なんか結構、ろくでなしブルーチュとかでも、うん、そういう描写とかあって、
うん、
まあそういう可愛らしいイメージがあったというか。
うん
うん、で、顔もほんまに可愛らしい。
うん、
買ったから、
うん、
後半の絵は、
うんうん、
だからすごい俺はなんか千秋すごい可愛い印象やってんな、
うんうんうん、
ただその恋愛編ほぼ読んでないから、
うん、
だから印象はそうやってんけど、うん、この一巻から読んで、うん、ちょっと一番ショックやったらやっぱ千秋が、うん、ひどすぎる
ってひどすぎるよ千秋、うん、
やっぱり
で特にこの10巻までって、
うん、
恋愛要素めっちゃ多いから
そうやね、
うん、
意外に、
うん、
喧嘩ももちろんめっちゃいっぱいあんねんけど、うん恋愛要素ほんまに多いから。
多分大体の喧嘩、男女絡みの話がほとんどやと思う。
確かにね。
うん、
だそれで際立ったんやろ
う
な。
うん、
千秋の悪さ。
うん、
だから、
あいつほんまさ、なんか、すぐ、ほんま、まあ悪いというか、うん、すぐなんか目撃して
もらう。いや、そうやね。だから一番最初、うん、まあそのボクシング部と、
うん、
その応援団部が揉めてるわけよね。うん で、そこで、まあ、その、うん、ボクシング部が、うん、まあ、なんかその、バイクを潰して、
うんうん、
なんか前田が、その、
うん、
まあ、その、怒るような、
うんうんうん、
あの、ことを仕向けるわけよね。うん、で、そこを、なんで千秋が、目撃するんっていうところから、ま、始まんねんけど、うんうん、ほんまに、なんでそこおったんっていうシーン一人でしかもおんねん。なんか誰かとおったとかじゃなくて、うん、あ、ほんまに偶然なんていうぐらい。
そのパターン何回もあるやろ。
ほんで、すぐさらわれんねん。
あいつほんまにすぐさらわれるからな。
ほんまに。そんなさらわれるんっていうぐらいさらわれて。
まず、さらわれるってなんやねんな。そんなこと起こらんから。さらわれるって。
ほんで、前田とも付き合ってないねん。まだ、
うん。付き合ってない。
付き合ってない状況で、うん、俺、だから、千秋の味方がちょっとこれから不安やな。その、今までは、だから、可愛いところのイメージと、うん、イメージはそうやってんけど。うん、
いや、大丈夫よ。ここまで、やから。
あ、千秋のひどいの？
うん、ひどいの。っていうか、むしろ、どんどん、喧嘩っていうか、男同士の話メインになっていくから。あ、
それはちょっと安心したな、
うん。こういう恋愛要素はどんどん少なくなっていくから。
あ、そうか。うん、あ、じゃあ、それで余計見えてなかったやな、千秋のことが。
うんうんうん、
いやだから、その、ほんまにさらわれるっていうのもあれやねんけど、うん、俺一番きついなと思ったのは千秋で。
うん、
まあ、前田タイソンって、うん、まあ、ポニーテールが好きやな、
うんうんうん。
で、なんかその、修学旅行行ってる時に、
うん、
なんかその、友達のカズミに、
うん、
無理やりポニーテールさせられて、
うんうんうん、
登場させられんねんけど、
はいはい、
あの時の千秋、うん、恥ずかしいよって言って、頭のポニーテール押さえながら出てくんねんけど、マジで意味わからんから、ほんまに。いやいや、どっちだ、ほんまに、うん。だから喜んでやってる風にも、ま
あ、ポニーテールされてる時間もあるしな。
そう。そんなはずないやん。俺あれ見た時、なんかちょっとショックやってんな、うん、なんか、その。
だってそもそもポニーテールしてたわけやしな。
そうやな、うん。入学当時してたわけやからな。う
ん、なんで恥ずいねん
って。いや、そうやね、うん。意味わからんねんよ。ほんまに、
うん。好んでしてた髪型ちゃうんかいってい
や、そうやね、
うん。
だから入学式の時めっちゃ好きでやってたわけやん、言うたら。うん、まあ、自信持ってって言うたら変やけど、うん、それが普通やったのに、うん、まあ、とある事件があって、
うん、
ショートヘアになるわけよね。
はいはいはい。あれ、ひどい話やけどな。あれ以降、大橋どんな気持ちで、タイソンと喋ってんねやろなと思うわ。
まあ、あれな、その、
完全にあいつが原因やから。
そうやな、髪の毛な。
そうそう。
まあ、きっかけはそうやからな。うん、まあ、やったんは千秋自分で髪の毛を切るという行為に至ったけど、うん、まあ、言うたらそれは前田が、まあ、戦いやすくするために、うん、まあ、千秋がな、うん、気を使ってじゃないけど、うん、
髪のこと気にしないでいいからみたいな。
そうそうそう。髪の毛切るぞみたいな脅されたシーンがあって。ああ、
ま
あ、
めちゃくちゃ悪いやつやん。
めちゃくちゃ。
大橋。
いや、大橋はやばいよ。ほんまに。マジで。うん。そうやな。
うん、
だそれで髪の毛短くなって。うん、で、まあ、時経て、
うん、
まあ、伸びました。
うん、
恥ずかしいよ。マジで意味わからんから。俺、ほんまにあれ。だから、なんかまあ、自分がなんか汚れていって、たんかなとも思ったし、年取って、
あ、
言うたら、まあ、あれを見て、
うん、
可愛くねえなっていう、なんかすごいなんか、うん、計算高い女の子にも見えてしまったっていう、
そうやな、
わかる？
うん、
そう、
イライラするやろ、見てて、
なんかそう、うん、どうなみたいな、だって、うん、まあこれ、まあその修学旅行編まで、まあ、約10巻の中で、うん、まあ最初まあ前田大宗、主人公である前田大宗のことを、絶、うん、絶対もう好きやんっていう描写はもう幾度なくあんねん、
うんうん、
で、
うん、
まあそのもういいやんっていうのもあんねん、どっかで、
うんうんうん、
せやけど、まあ、その最後の一歩踏み込めへん、
うん、
で、あともう一個千秋のめっちゃ腹立つのはそのもう千秋のことばっかり言って申し訳ないんだけど、うん、タイソンって、まあ、そのお兄ちゃんがおって、
うん、
でお兄ちゃんと二人で今、
はい、藤尾兄貴な、
そう、
うん、
住んでんねんな、うん、で俺これも知らんかって、
うん、
あんまり詳しく、
はいはい、
でまあそのお兄ちゃんが、まあ、ホストなんかな一応、うん、そのまあ夜の世界でその生活をしてる男で、
うん、
でまあその女の子が家におって、うん、
はいはいはい、
こうタイソンが出すねんな、
うんうんうん、
でお兄ちゃん不在の時に女の子一人やから、うん、お前もう出ていけみたいな感じで出すと、
うん、
でそこをまあまたたまたまその千秋が目撃して、うんうん、 なんか泣いて、どっか行くねん。うん、いや、確認しろよと思う。
まず話聞こう。
そうやね、うん。あいつマジで自己中。もうほんまに、勝手に泣いてどっか行って。
で、そのパターンで言えば、浅野先生、美術の。
あ、はいはい。
あの時もなんか、タイソンがなんか、浅野先生が、今私が興味あるのは君。みたいなこと言うやん。で、それを千秋見て、またダッとか言って、そしたら和美が、もう、大層君のバカ、千秋はそんな強い子じゃないんだからね、とか言って。
そう。そういや、でも、でも、いや、もうちょっと確認できたと思うっていうこと結構多いよ。
で、校舎の裏のなんかちょっと膨らんだ部分とかで腰飲んでないんでしょ、ね、
そうそう。そう、あれ。
一人であれもうっとうしいわ、と思って。
だから、なんか俺は、なんかヒロインで可愛いイメージから、うん、結構嫌な女子感が、
うん、
出てるなっていうのが一番の印象、六大書読んで
多分ほんまにヒロイン史上一番嫌なヒロインやと思う。
ああそう、
うん、
それも珍しいよね、
うんうんうん
うん、まあでもなんかそれがいいんかな。
うーん、え、いい、
いやいや、そのそタイソンは
あ、まあまあ、タイソン
守ってあげないといけないっていう、う
ん
う
ん
う
ん、タイソンはそうなんやろな、
うんうん、だ俺結構だから六段書読む今回読むまでは、うん、結構和美が結構やばい女子かなみたいな、うん、印象はあって、
うんうんうん、
その四天王編の時とかもなんか結構、ま
あ、パッパラパーな感じ
の、そう、なんかうるさい感じの、うんうんうん、わーわー言うような感じの印象やってんけど、うんうん、いや千秋の方が、うん、やばいやつやった。
いや、かずみはいいやん、明るくて。
まあ確かにね。だからこう、今回も見てても、うん、結構普通というか。
そうそう、普通やで。めっちゃうるさいだけで。
あ、そうそうそうそう。
普通の子やと思うで、
かずみは。確かに、うん。うん。どっちかと言ったら。うん、だから今、六手足ブルースに出てきてる女子が全員やばい。
女子ね。
全体的に。
ま、真冬さんとか。
真冬さんも、真冬さんも闇抱えすぎやし。
めっちゃ病んでるよな。
いや、そんなん高校生で、いや、もちろんいろんなことあってやけど、うん、あの雪が血で染まるとこ見てみたいみたいな、そういうなんか。やばいから。とか。
飛び降りようと思うんだ、みたいな。
そうそう。とか、うん、また、大がさっき言ったその、さっきの美術の先生も、うん、だいぶやばいやん。
やばいやばい。
うん、だから女子結構ヤバめの作品やったんやっていうのが印象強い、うん、
ビンタされただけでマサさんに惚れるからね。
そうそうそう、
浅野先生、
そうそうそう、う
ん、でどっちが強いかしらとか、ね、
そうそう、
藤尾兄貴と井岡やった、
ね、井岡
先生させようとしたりとか、
そうそうそう、うん、まあそういうなんかちょっと女の汚らしい人が結構前半多かったなっていう、う
ん
う
ん、まあなんやろな、その時代なんかな、その時代の女の人像みたいなのが
あったんかな、
かも分かれへんけどな、うん、
そうそう
そう、そういう女のちょっとドロドロした感じみたいな、
うんうん、
今あんまそういうキャラクターっておらんもんな。
そう、うん、結構まあどっちかに振り切ってるというか、
うん、
まあ、カオルとかも結構なよっとしてるけど、うん、なんか
カオル、
あのルローニケンシンの、
あ、
結構まあ
相手も、急にタイトル出さな分から んやろ、
ごめん、なんかもうやっぱと、なんかヒロインらしいヒロインで思い浮かぶの、うん、俺結構なんか薫が、うん、なんていうの、守ってもらいたいし、
うん、
結構涙も多いし、うん、まあ、さらわれるしっていう、
でまあ自分自身も強くあろうとしてるし、
そうそうそうそう、だなんか女の弱さもちゃんと持ってるというか、
うんうんうん、強さと弱さがちゃんとある。
そうそう。だから結構いい、俺はなんか、いいヒロインっていうよりかは、ヒロインらしいヒロインは、カオルがパッと思い出る。なる
ほ
ど。で、その中で、千秋もそういうイメージやって
る。
今まで、
うん。
それがどっこい。
千秋は弱いだけやからな。
あ、まあ、いや、でも、うん、なんか前田くんをそんなことに使わないでみたいなんでめっちゃピンタする。
ああ、確かに。
だから強い一面も持ってるね。
確かに。いや、あれもでも自己中な感じするのよな。
そう、だからなんか、うん、結構なんか自己中感強めの強さが出てしまってる感じ。
嫌、うんうん、な女。嫌、
まあ、
やわ、
うん。だから俺結構喧嘩メインで呼んでたけど、
うんうん、
ちょっとどうしても千秋が気になってしまって、
うんうん
うん、ちょっと10巻は千秋が俺はあれかな、
うん、いやほんまにこの序盤の10巻は男女絡み多いからな。
確かにな、結構なんか恋愛多めなんやっていうのは
めっちゃ多かった。全エピソードぐらいちゃう、
うん
うん、ほんまに絡んでくると思う、
うん、そうやな、まあ、絡んでなくてもちょっとさらわ、うん、あでもあれも絡んでるもんな、きっかけは あの、まあ、ボクシングの、
うん、
あのやつ、
あ、応援団と、
いや、うん、じゃなくてボクシングの大会の方の、
ああそうそう、あれだから
きっかけは女子か、
妹やろ、
そうそうそう、うん、あの選手のな、
うん、
うんうん、そうそう、
そう、
そこがね、うん、やっぱ結構意外やったな、
うん、
読んでみて、
うん、後半はな別にそんなんじゃないんやけどな、
まあまあこれからね、
女絡みとかはあんまないんやけどな、うんうんうん、いやだから俺も読み返してそれ結構あそうやったかと思って、
あやっぱり
そう、ここら辺は俺読み返す頻度少ない部分やったから、
まあ、前半はね、
うん、
うんうんうんうん、
だからあほんまになんかドロドロしてんなと思って、
結構ね、
うん、
なんか恋愛強めやったね、
うんうんうん、うん、
あと意外やったのはその米地、
うん、
まあ一緒におる勝地と米地、
うん、
やけど米地は最初千秋ちゃんのことに好意を抱いてたんやとか、
ああまあまあまあ、
まあ、そういうなんか関係性、
うん、うん、まあさゆりがおったっちゃおったけどみたいな感じ、
あそうそうそうそう、うん、だあいつもやばいからな、あの米地の彼女
さゆりもあいつもな意味わからんのよな、
あれもあの、うん、橋のとこやろ、あの京都っていう、うん、京都編の、え、そうそう、じゃなく、
いやあのさゆりの過去エピソード、
あ、過去の方ね。
そうそう。
俺、現代も意味分かってないね。
うん。
過去のはあれやね。なんかその男に急に。
キスされて、そしたら、さゆりがなんか、ヨネジと付き合ってんねんね。
付き合ってんねんな、これな。
で、ちょっと、色男みたいなのが来て、無理やり腕掴んでキスすんねんけど、さゆりもなんか腕回すね。で、私、ヨネジ君のこと好きなんだよ。本当だからね、みたいなこと言うんけど。
それ、ほんま。
で、その時に廊下で人影の気配がした、みたいな。
そう、それをヨネジが見てな。
そうそう、
で、勘違いして。うん、
いや、するやろ。
いや、するや
ろ。いや、当たり前やん。いや、
そうやね。
いや、そう。腕回しとんねん。
そうや。なんでなんて感じや。
ほんまに。
私ずっと米地くんが好きとか言うねん。ほんで。
信用できへんわ。
信用できない。
ほんまに。
で、あげくの果てにさ、うん、その修学旅行、京都行って、うん、久しぶりに会えるみたいな。
さゆりがそっちの方に引っ越してしまってたからな。
そう、引っ越しして、うん、で、米地と時間合わせて会う。
うん、
で、会ってすぐ、うん、私行かなきゃいけない。
そうやねんな。
意味わかる。で、その米地が中央な、うん、じゃあキスだけみたいな。
うん、
無理、
なんでやねん、
こんなの嫌とか言うて、なんか、マジで、どうでもいい用事に行くっていう。
なんか、二人の男に取り合いされてんのよな。
そう、好きでもない。
そうそう。いや、別に、好きでもないんやったら、じゃあキスぐらいしたれよ、
いや、そう。それで、なんか安心するやん。
そう、
男も。
久しぶりに会うわけ
やしな。そうそう。せっかくわざわざ来てんのに、うん、もう行かなきゃとか言うて、ほんで、別の男同士が揉めてんのを止めに行くっていう。うん、
ややこしいわ。
いや、マジで、だから、うん、ちょっと、女性像が当時のやったらあれやけど、うん、だいぶ男を踊らせてる感があって、
うん、
ちょっとなんか感じたな、うん、そういう。
やっぱカズミよ。
いや普通なの、うん、いや、うん、ほんまに一番俺はカズミが今出てきてる女性では好きかな、
うんうん、一番可愛らしいやん、カズミが。
そうやね、
うん、
いや結局そうなった今んとこね、
うんうんうん、一緒におって多分楽しいと思うで。
確かに、
カズミの方がよう喋ってくれるし、
まあ、しかもちゃんとさ、うん、まあ、自分のことを守るところも、
うん、
自分のことも大切にしてるやん。
そうそうそう、ちゃんと女の子っぽい部分もあるから。
そうそうそうそう、うん、だからそういう意味では、
うん、
いいよね、
うんうん、カズミはいい。まあ口止めしてもすぐに喋るけど
な。そこよね、うん、そこはな、うん、まあ、あるけどな、うん、しゃあないな、
うん、
まあ、やっぱり。タイガーなんか印象的なとこある、うん、
いやでも俺も千秋やね。
あ、やっぱり
千秋やってん、俺も。
あ、やっぱり。
そうそう。
やっぱり、恥ずかしい。
俺はもう全部やな。もう全部。全体的に。
これ珍しい。じゃあ、かぶったんや、
う
ん。
そうそうそう。喋りたいことは。
あ、うん、でも、やっぱそうなってまうんかな。うん、珍しくない、うん、俺とタイガーがかぶるって。
まあな。
ほんまに。
それぐらい目に余るキャラクター
そう、うん。そうやな。う
ん、あ、野放しにしてられん。もう目に余るヒロインやったわ、あれは。
一番嫌われてるヒロイン、
うん、いやほんまにそうやと思うで。
やっぱそうか、
少年漫画史上一番嫌いなヒロインやと思う、
うん、
みんなが。
だからほんまになんていうんかな、うん、ロクダシブルースの話自体は、うん、なんか結構やっぱ綺麗で、うん、ストーリー自体が、うん、なんか結構最初のこともちゃんと最後に回収して、
うん、
なんか結構ついつま合うというか、
うんうん、
あの、まあ、短い話とかでもそんなことが多くて、うんうん、読みやすい話、綺麗なって。
まあ、1話だけの話とかもあるけど、うん、ちゃんとオチつけてくれる
かな。そうそう、オチがちゃんとしてる。うん、そうそうそうそう。 で、まあ、喧嘩のところもちゃんとおもろいというか、
うんうんうん、
そうやけど、うん、千秋がやっぱ気になっちゃったね。
そうそうそう。そうか、目につく。鼻につく。
鼻につくとか言うてる。うんうん、だから、これがまあ、果たしてその、なんていうの、
うん、
なんか、若い時やったら、鼻についてなかったわけでしょ、大河も。当時。
いやいや、それでも俺、千秋がいいな、ここまで嫌いじゃなかったけど。
めっちゃ嫌いなんだよ。
めっちゃ嫌い。でも、いいなって思ったことは一回もない。
あ、そう。
うん、
あ、俺はなんかやっぱ結構可愛いイメージ。で、まあその女の子らしいというか、
うんうんうん、
なんかすごい泣き虫な。
うんうん、
まあそのっていうのは、まあほんまになんていうの、まあわかりやすい表現で、
うんうんう
ん、なんかこう結構千秋のトレードマーク的なイメージがあったやんか。
うんうんう
ん、ただな、なんかその、結構身勝手すぎるわ。
そうそう、身勝手。
結局
勝手に首突っ込んどいて、勝手にかき回して。
で、泣いて、うん、泣きじゃくって、うん、で、どっか行って。うん、もうちょっと前田のこと信用していいんちゃうっていう関係性はもうできてるわけや、
うん、だ話し合いをせなあかんな。
そうやな、
うん、一旦話を聞くっていう。
そうやな、やっぱり。
でもなんかそういう意味では突発的に動いてしまうっていう意味では前田とは合うんかな、
うん、
そういうお互いこうもう感覚でパッと動いてしまうみたいな。
まあな、だってあれもさ、あれどこやったっけ、うん、なんかあの高校、別の高校乗り込んでやから一人単独で、あの、ボクシングの、だからあれや、あの、妹がおるところに、なんか、あの、妹や、
うん、
妹の、あれ誰の妹やったっけ、あの、ボクシングの。
ね、うわ、名前忘れた。
パッと出てけへんな。
あいつ何やったっけな、ボクシング部の、
あの、プロ、
畑中さん。
畑中さんの、うん
う
ん、
妹な。
あの、妹が通ってる高校に、うんうんうん、千秋なんか前田との関係疑って、うん、勝手に一人乗り込んで、
う
んうんうん、ほんでまたさらわれて
捕まって
、
そうやねんな。
だからそういう行動力も意外やね、
うん、
一人で行っちゃう、うん、別の高校にっていう、うん、あ、そうか、まあ、大河と被るっていうこともあるぐらい、
うん、
千秋が気になった、
うんうん、
じゃあ他気になるキャラは、
キャラ
俺あともう一人おんねん、
うん、
俺それ浜田。
浜田な、
うん、
はいはいはい、
浜田は、うん、あれどっちや、あのボクシング部の、
うんうん、
あのまあちょっと悪い方の、
うん、
まあリーダー的じゃないけどな、
うん、まあ畑中を除けばまあ仕切ってるやつみたいな感じやな。
そうそうそう、うん、でまあもちろん一巻でこの構想終わんねんけど、うん、そっからはまあもちろん仲いい、
うん、
あのメンバーの中の一人やねんけど、うん、畑中あいつこの構想の最後、
うん、
トラック、
畑中じゃ浜田、
あ、浜田や、うん、浜田が、うん、あのこの勝手にトラック動かして、うん、口でバチバチ、あいつ引こうとしてるから
そう
忘れ
ないや、だからこれボクシング部は非道な集団なんやって。
いやでも
大橋もそうやけど、
まうん、大橋も髪の毛のな、
うん、
原因となったけど、うん、こいつでもおめえらみんな死にやがるって言って
頭もうぶっちぎれてんな。
そう、もう切れまくって、うん、ほんまに殺そうとしてるやん、前たら、
うんうんうん、
この事実はどんだけ切れてもやったらあかんことやね、うん、人の領域として。
だからほんまに大橋と浜田はその後多分引け目感じながらみんなと付き合ってるはずやで。
あ、そう、
ふとした時に多分思い出して家で頭抱えてると思うで、うん、俺あの時あんなこと言ってたみたいな、
うん、やりすぎた感あるよな、うん、
ある。
いやだからこれだからまあタイソンが助けたから、うん、輪島殺されへんかったけど、うん、確実に殺す勢いでいってるし、
うんうんうんうん、
っていうのがやっぱこうどうしてもなんか忘れられへん。
だからちょっとその初期は応援団が結構硬派なグループで、
うん、
でボクシング部が結構非道なやつ、
まあ、悪いという
感じの描き方しとったからね、
うんうん、
で畑中さんはその時は停学中やったんかな。
そうそうそう、停学中で、うん、まあ、いてない不在のもと、うん、
あれ何やったっけ、喧嘩して責任みたいなやったっけ、
なんか責任を一人で背負って。
そうですよ、
あの
なんかボクシング部が手抜き試合みたいなんして応援団が切れて抗争になったん
だ、うん、そうそうそう、喧嘩になって、うんうん、まあ、その責任を畑中一人が背負って定額なって、
うん、っていうか畑中もさ、こんなメンバーのおるボクシング部マジで嫌やったやろうな。
だって畑中はマジで まあ、オリンピック目指してるから。
そうそう、めっちゃ実力あるやつだよな。で、こんなやつらのためにさ、責任取って定額なってさ。
しっかり、ね。
で、両親おらんくてさ、妹と二人暮らししてるんで。めちゃくちゃ苦労人やで、働く。
ほんまに。ほんまやな。うん、で、まあ、妹の応援もあるしな、うん。妹のこともあるし。
そうやで。で、なんか、いざ試合行ったら、なんか、千秋さらわれててさ。で、なんか、そういう尻拭いに、ね、顔出しに行って。で、なんか、米地とタイソンが腕で、後ろで腕組んで、試合終わるまで殴られんのを待つみたいな、ね。
そうやな、うん。ボコボコにされてるの見て。
ボコボコにされて、もうきっとすぐ畑中の試合終わるから、それまで我慢するって。
そうやそうや、それも、うん、まあ、畑中と過去試合して、うん、あの、ボクシングでね。うん、で、それでまあ、相手は拳を痛めてしまって、うんうん、まあ、その、ボクシングをちょっと諦めたみたいな、うん、な。そんなことも言われてさ。
で、そいつと妹が付き合ってる。
もうむちゃくちゃ。
元ライバルのやつと妹付き合ってて。
もう、畑中えぐい。
で、ボコボコにされてるところに畑中、あれ、大橋が呼びに行くんやったっけな。
確かに。まあ、大橋はまあ、構成してるから、もうな。
そうそう。
も
ういい。畑中さん大変なこと起きてますよって言って、せっかくタイソンとヨネジ我慢してんのに。
そうそう。
畑中連れてくるのよな。
そう、この、もうすぐ試合が始まる。
うん、
で、この試合を、まあ、クリアしたら、うん、畑中も、まあ、彼、晴れて、
うん、
まあ、こう。
なんか、上の試合出れるみたいな。
もうちょっとで、こう、いい感じになるみたいな試合で。うんうん、そんなさなか、あと5分前のとこ呼びに行って、いやいや、試合する前の5分
ずーっと我慢して2人はな、殴られっぱなしで、チーピってかかって、で、畑中がそれ見て、捨てたぜって言うね。
いや、まあ、何怒ってるんやけどな、まず。何が行われてこうなってるみたいな。いや、受け入れ早かったな、畑中もやっぱ。
捨てたからな、すべて
はすべてはな。いやー、すごい。まあでもそれもな、うん、全部、なんか、そういう話もありながら、うん、全部綺麗にでもまとまっていく。うん、
いや、全部の話おもろいよな。
面白い。だからほんまになんか、なんていうの、いいハッピーエンド多い。
うんうんうん、
気持ちいいよね、だから。
うん、うん
うん。だからそんなことがいろいろあっても、
うん、
みんな良くなっていくっていう。う
ん、結局まあ、ちゃんと倒すからな。
うんうんうん。そうやな。だからみんなちゃんと構成するっていう意味では。
うんうん、解決してな、ちゃんと。
それがやっぱちょっと気持ちいいよね。
うん、
男らしさで言うと。
うん
うんうん、
いや、だからこれ、まあ、序盤にから出てきてるキャラ、まあ、いっぱいおるけど、
うん、
まあ、今後、まあ、ちょこちょこ、毒でなしブルースやっていくけど、
うんうん、楽しみや。
なあ。いや、そうそう。
楽しみ。いや、
うん。だ俺は、このもうすでに出てきてる、島袋と赤木。言うたら、ちょっと年長組というか。
島袋は、あれやな、ライバル的な柔道のやつやな。
そうそうそう。
はいはいはい。
と赤木はあのスキンヘッドにされたやつおった
よ。ああ、最初にね。
そうそう、
はいはい、
あの2人も、お酒飲んで、あ、そうそうそう、
あいつも結構出てくるの。
ずっと出てくる。
ええー、
あの2人がな、なんかやっぱいいんよな。
うんうんうん、うん、まあ、島袋はなんかもう定期的に出てくるのはなんか分かってんね、
うんうんうんうん、
で正直ろくでなしブルーチとかでもそれだけの話があんねん。なんか2人がずっと競い合って、おばあちゃんを
背負って、
はいはい、大きさとかでなんかどんどんなんか太っていく人をやっていく競い合いやったかな、
うんうんうん、
だからそれでなんか、あ、こういう出会い方なんやっていうのは今回知れてよかった。
うん、うんうん、そうやね。なんかこのな、年長組のちょっと、まあ島袋はそうでもないけど、赤木がまあちょっと一歩引いた立場になっていくんやけど、なんかそのポジションがな、
それはちょっと意外。
そう、めっちゃなんかいいんよな、それ。
なるほどね、
うん、
あともう一個はね、あの、うん、大阪編を、まあ、その34巻5巻 の、
うんうんうん、
あの大阪編の時の、
うんうん、
あのあれ誰やったっけ、今回出てきたあの歯矯正。
辰吉。
辰吉、
うんうんうん。
あいつがどういうキャラか分かってなかった
よ。ああ、なるほどな。
前回。
そうやんな。
そう、
うん。
だから、あ、こういうことなんや、みたいなのが、ちょっと、うんうんうん、ちょっと繋がったというか。まあ、この後、どれぐらい出てくるか分かれへんけど、
うんうんうんうん、
あいつが出てきたのはちょっと大きいかな、うん、俺は。
極東高校のな。
そうそうそう。
番長の辰吉。
うん。
そうや。テコンドーを使うやつ。
そうそうそう。
うん、
あれも、だから、よかったし、まあ、あと弟な、
うんうんうんうん、
弟とお父さんも、
はいはい、まあ、陽光と文尊な、
そうそうそう、うん、まあ、そういうのも面白いな、うん、
実家がお寺やからな、
そうそうそう、う
ん、この森田先生も実家お寺やから、
え、リアル？
リアルに、
へえ、
だから昔森田先生の読み切りでバチ当たりロックっていうお坊さんを
聞いたことあるかも。主人
公にしたあの短編書いてたりもしてるから。ほ
んほんほん、あそうなんや、うん、あほんでお寺、
そうそうそう、
うん、
主人公の実家をお寺にしたっていう。
なるほどね。
でちなみに北斗の拳の作者のアシスタントやったから。
あそうなん、そう
だから絵のタッチがこういう初期は特にこういう
劇画
っぽい感じの。
はんはんはん、うん、いやでも最初からうまいよな。
うまいうまい
絵が、
うん、
これだって80年の絵にはちょっと、
うん、
見えんこともないけど見えなんかうまい、うん、なんかもう結構仕上がってる感もある、まあ、もちろんどんどんうまなっていってるのはこの10巻の中でも感じたけど、うん、絵は最初から結構もう仕上がってる感じは、う
ん、あれ何やったっけな、なんか井上先生が「スラムダンクの、
うんうん、
その森田先生がデビューした時の絵見てめっちゃ嫉妬したみたいな話が確かあったはずなんよな、うん、めっちゃ絵うまいから。
まあな、嫉妬
するよ
な。
もしかしたら逆やったかもわからんけど、
うん
うん、
まあ、でも両方うまいからな、
うまい、
言うたら悪いけど、
うん、
いやでもこれは大変やったような気するよな、うん、絵描くのも、
うん
うん、ね、いや面白い
な、ちょっとまあ、うん、この序盤はどうしてもな、
やっぱ千秋
か、千秋に寄ってしまったけど、こっから、
まあ、もちろん
続き楽しみ、俺らのよく知ってる好きな、
うん、キャラクター
キャラクターたちがいっぱい出てくるから、
うんうんうん、
まあ1年生も入ってくるし、
まあ4人ね、
今まだ修学旅行の時点でタイソン2年生なのな、
はいはい、
1巻は1年生で入ってきたけど、
そうやな、
今2年生になって、
今2年生
で3年生にもうじきなって、1年生が言うたらブルーハーツ軍団が入ってくるから、
ブルーハーツ軍団ね、まあ、こっからでも話は大きく動くんだ。
そうそうそう、もう喧嘩メインの漫画になっていく、うん、こっから
でも、うん、1、2年めっちゃ早いってことだよね、短いってことだよね。
そうそうそう、
案外、
うん、3年がめっちゃ長い。
そうか、そう、ね、
で四天王たちが出てきてっていうのかな、こっからがまあ、うん、ザ少年漫画になっていくから、
うんうん、
この後が楽しみですね。
まあそうだな、うん、まあ、僕ら世代の人は結構読んでる人多そうやし、僕ら世代上の人はもっと多いそうやで、
うんうんうん、
まあ、僕らより下の人はやっぱ少ないんちゃうかなっていうのは、
うんうんうん、
あるんでね、
うん、
まあ、興味ある方はぜひ読んでみてもら
って。ブルーハーツとか多分今でも若い子聞いてる人おるやろうから。
ああ、でもそれで言うと、
うん、
なんか結構、
うん、
まあ、このこれも意外やってんけど、うん、口ずさんでる歌とかも、
あ、そうそうそう、
結構ブルーハーツの歌出てくるんやみたいな、
うん、まあ、清志郎の歌とかもあるし、
うんうんうん、
まあ、当時の流行ってる普通のポップソング歌ってるのも多いけど、
うんうんうん、
結構その森田先生の好きなアーティストっぽい曲が作中でよく口ずさまれて
る、うんうん、そうそうそう、うん、それちょっと意外やった、
うん、
うん、そやな、うん、だからまあブルーハーツとかなんかは結構最近、あ、そう、 CM とかでもさ、
そうそうそう、
なんか流れること多いよね、
うんうん、なんか好きな人とかな見てたら楽しいと思う、ね、
いや確かに、
っていうか、実際におる人間をモチーフにしてるキャラクターたまに出てくるし、
え、そのブルーハーツ以外も、
以外も千原兄弟も出てきたかな、あ、まあ、めっちゃ最後の方やけどな、
それなんかでも聞いたことあるかも、
うん
うんうんうん、
とかそういうのもあるし、
なるほどね、
うん、まあ、あとキャラクターの名前がボクシング関係の人の名前ばっかりとか、
うんうんうん、
そういうのもあるしな、
あ、そうい
う楽しみ方、
だそこは全然分かってないな、
うん、
まあ、前田大尊主人公が、
うん、
まあ、ボクシングのプロになるっていうのが、
うん、
まあ、もう最初の冒頭から目標であんねんけど、
うんうん、
まあ、これがどうなっていくかっていうのは、
うんうんうん、
まあ、最後のページは知ってんねん、
うんうんうん、
最終かな、最後のページがどういう終わり方かは知ってんねんけど、はい、うん、あれが誰と戦ってるかはちょっと分かってないままやから、まあ、多分あいつやろなっていうのはあるけど、
うん、小平次かな、
なんで小平次何やった、うん、まあまあね、でも小平次もいいキャラやもんな、
そうそう、
まあまあ、これから楽しみです、
うん、
まあ、興味ある方はぜひ読んでみてください、
はい、
じゃあ以上かな、
はい、
今回も千秋一本、
そうやな、
一本か、
はい、
被る、
うん、
かぶる、これ珍しいね、
うん、
じゃあ最後これはまあブルーハーツは以上で、
はい、
ちょっとお便りじゃあお願いしてもいいですかね、
はい、任せてください、う
ん、お願いします、
はい、じゃあお便りは慎吾さんから、
はい、
梅津和夫先生について、
うん、
おはようございます、慎吾です、
おはようございます、
梅津和夫先生が亡くなってしまいましたね、
うん、
梅津先生というと私が子どもの頃から活躍しており、ホラー漫画の第一人者と言っても過言ではないと思います、
うん、
特に蛇女という漫画は大人が読んでもトラウマになるのではないかというほどのインパクトがあります、
うん、
そんな梅津先生が まことちゃんというギャグ漫画を描き始めた時はびっくりしたものです。まことちゃんはクレヨンしんちゃんをリアルタッチで描いたようなシュールかつ下品なギャグ漫画で、グワシやサバラなど大流行しました。またその後ビッグコミックスピリッツで連載した神の左手悪魔の右手というホラー漫画のタイトルはハンターハンターのコルトピの念能力として使われてますね、
うん。
読み方のギャラリーフェイクも同じくビッグコミックスピリッツに連載されていた細野藤彦先生の漫画のタイトルで、この2つを組み合わせる富樫先生のセンスもいいですね、
うん。
あまりにもおどろおどろしい漫画を描く人だからどんな人かと思いきや、赤と白のストライプのシャツがトレードマークの至ってひょうきんな人としてテレビに出演したのを見たときはかなりのインパクトでした、
うん。
改めてご冥福をお祈りします、
うん。
ちなみに梅津先生の作品に私は慎吾という漫画がありますが、
うん、
私のハンドルネームの由来とは一切関係ありません、うん。それではまたということですね、は
い、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほどね、
はい。
まあ、ちょっと前、タッキーと、
あ、そうそう
ね、
ちょうどあのろくでなしブルース今回やったけど、
うん、
あの吉祥寺が舞台やからな。
ああ、そうか。
で、梅津先生の家も吉祥寺にあるから、
うんうんうん、まあその時に言ってたね。
そうそうそう、う
ん、まあほんまに、うん、でも俺は結構正直誠ちゃんの印象が一番強すぎて、
うん、いやでも俺もそうなんよな。俺多分、うん、俺も最初に読んだ梅津先生の作品誠ちゃんなんよな。
あ、そうなんや、
うん。
まあ、俺は読んだことはないねんけど、
うん、
イメージね。
ああ、イメージ
ね。そのホラー漫画よりも、まことちゃんがやっぱ先に出てくる。
うん、
まあ、それぐらい流行ったんやろな。だから、この文脈見てると、やっぱグワシのイメージが強いから。
ああ。いや、うん、俺はな、ほんま小学校低学年ぐらいの時に、病院行って、で、そこの病院の、うん、あの待合に誠ちゃんが置いてて、
まあね、漫画置いてくれて嬉しいやつな。
そうそう、でそれを読んだ時にのエピソードが俺めっちゃ強烈に覚えてて、
うん、
あのお母さんがなんかメモ帳か宝くじかなんか忘れたけど、うん、なんか紙を
それだいぶちゃうで。
いやいや、
メモ帳か宝くじ、
うん、いや、それはどっちでもいいね、
ま、紙を
探してて、
うんうん、
でないないないって言ってめっちゃ家中探すねんけど、うん、ないわって言って、
うん、
ああもう見つかれへんわってトイレ行ったら、
うん、
またのところに紙貼ってて、
どういうことなんすどういうボケなそれはそれは印象的やな。
ああ、ここにあったんだっていうのが俺何これって、もう小学校、
まあ意味わからないやけど、
もうめっちゃ衝撃的やって、それが、
うんうんうん、まあ下ネタも、
うん、
いいんかな、下ネタ具合も。そのなんでまたにある、
いや、めちゃくちゃ下品じゃない。
下品
な
あ。いや、すごいなそれ、うん。あ、誠ちゃんそんなんなん、ほんで
誠ちゃんは下品やった記憶があるな。俺もほとんど覚えてへんけど、
ま
あ、
書いて、でもそれが印象的な、
めっちゃ印象的
やね、まあ、子供の時読んですごい、うん、はまあ入り込んだやろな、大河の体に
何これって思って、
そうか、うん、だからそういう、だから結構なんかポップなイメージやってんけど、
うんうん、
やっぱホラーやねんな。でも
ホラーが、
まあここまんまぐやっててもよう言うやん、
うんうんうん、
やっぱ代表作いろいろあるっていうのを聞くと、
う
ん、
そうやな、
うんうん、
ホラー、そうやな。だから私は慎吾とかも今読んでるけど、う
ん
う
ん、あ、読んでる、
うん、これもな、ホラーっていうのか、まあ、絵のタッチとか演出がめっちゃホラーなんやけど、うん、
でもそれはな、
うん、
あるんやろうな。
でもストーリー自体はホラーなんやろうかどうなんやろうかっていうのはある。
ああ、なるほどね、
うん、ただまあ描き方がやっぱり怖いな。
あ、
独特の演出するから、あの人、
世界観が、
うん、
なるほどね。 いやでもね、うん、まあ世にもう知らない人は少ないんじゃない、名前は、
うん、
うんうんうん、そうやな。
ギャラリーフェイクとか、
これはな、大河もなんか過去に言ってたね、うん、なんかその、うん、ハンターハンターのコルトピー念能力っていうのはね、
う
ん、
前
も言って
たね。そうそう、このギャラリーフェイクっていう漫画自体が、
うんうん、
そういうあの古物商じゃないけど、
うん、あ、漫画の内容がそうなんや。
そうそう、商品をなんか侵犯するキャラクター、主人公がそういう話だね、美術品とか、
ほうほうほう、
そういうのを鑑定する仕事の漫画やね。
なるほどね。
だからそれをちょうど、うん、コルトピに当てはめたよな。
なるほど、
うん、
はあ、そうか、
うん、
ですね。まあ、ほんまにご冥福をお祈り申し上げます、
ね。まあ、私は慎吾もね、ちょっといつか 近いうちにや
りたいなと思って。あ、呼んでるってことは、うん、ね、取り上げる日も近づいてると。
慎吾さんにも買ってもらってるから。
あ、そういうこと。
うん、
でも、あの、ハンドルネームは関係ない
と。関係ないと。
ということですね。はい。
そうです、
はい。ありがとうございます。
はい。
もう一個ぐらい行きましょうかね。
行こうか。じゃあ。
もう一個いけるかな？
行きましょう。
行こう。
はい。牛年さん。
牛年さんね。
はい。寒くならないですね。
うん。
まあ、これは11月17日にもらったお便り、
うん、まあ、今日の段階では寒くなりましたね、
う
ん、
でもこの時はまだ確かにそうやったかも。
いや、ほんまに
な。あ、
うん、
メッセージ本文、マンワグの皆さんこんばんは、牛年です。
うん、
感想がたまったのでメッセージしました。
うん、
近況としては寒さが来ないので思うように作業が進められず、
うん、
12月がやばい農民です。
まあね。
雨乞いでなく寒さ乞いする時代が来るのでしょうか。
うん、
10月の生配信、
うん、
結構前の話題になりますが、生配信というのを初めて見ました。
うん、
あ、これ見に来てくれてたっけ？
見に来てくれたじゃないですか。
牛年さんっていう名前やった。
いや、そこはちょっと。
確か狐さんがなんか奇跡を起こしたり、視聴者の皆さんのコメントがいい化学反応を起こしたりで楽しい視聴になりました。うん、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、キリオファンクラブ会。
うん、
突然ですが、以前の私は芸能人を目の当たりにした人が結構な確率でそのスタイルの良さを褒めるので、
うん、
これは当たり障りのない感想でその場を切り抜ける方便だと思っていました。
うん、
しかし年初の頃、久保田正孝が登壇するトークショーに行ったのですが、
うん、
彼が舞台に現れた瞬間、頭の中で顔ちっさ、足長っ、スタイルよっと叫んでいました。この回でタイガさんが大阪コミコンにて見かけた斉藤匠のスタイルが大変良かったと言われていましたが、
うんうん、
めちゃくちゃよくわかると実感のこもった共感ができました。
うん、
芸能人の方ってびっくりするくらいスタイルいいですよね。
うん、
それでは皆さん体にお気をつけて残りの2024年頑張っていきましょうということですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、確かに今年は寒くなるのは遅かったよね。どう考えても。まあ、そうか、俺らはさ、なんかもうのんきなもんやな、なんかまだ、まだ暑いなとか言うてるだけやけど、そうそう、まあ、四季あって、まあ、それを。
それに合わせた作業せなあかんもんな。
うん、で、まあ、そのな、こう育てる作業っていうのは、やっぱその寒くなって育つもんもあれば、
うんうんうん、
まあ、な、暑い。うん、時しかできひんもんもあって、
うんうん、
これはまあほんまに農家の方大変よな。
大変やな、
ほんまに。まあ、実際野菜もどんどん高騰していってるしな、
うん、
キャベツとかも高いらしいね今。
ああ、そうなんや。
まあ、あんまそう金額興味ないと思うけど、うん、いや高いらしいよ、う
ん、
野菜はどんどん、ま
あ、自分で買わんからな俺、
うん、もやしぐらい安いまま。
あ、ほんま、もやしは安いまま
ない。もやしは安い、安定して、まあ多分ずっとできんやろうな。
あ、
うん、いやだから結構ほんまにこういう文脈見てもほんまに大変やと思うな、
うんうんうん、
特にやっぱ今年は遅い、寒いのは遅かったっていうのは、まあ、
体感毎年この日からパキッと冬とかないもんな。
まあ鼻冷たならないとな、
大
河の奥さんが、
う
ん、だからそういうのがある。
それもまあな、
あれ10月23やろいつも。
そうそう、もうでも今年から崩れた。
崩れてんな、うん、冬来てた。
冬は、え、
冬来てた今年。
もう、もう冬来たよ。
来たね。
うん、もう冷た
かった。ってな、
うん。うん。
だからまあ、しっかりまあ、今、最近やな。
うん。
まあ、寒くはなってきましたけど、
うん、
まだでもちょっと日中暖かさは残ってるかな。
そうやね。日当たったら。
そうやね。
暑いやん、結構。
あ、まあな、結構。
うん、日陰は、まあ湿度ないからな、日陰は寒いねんけど。
うん、うんうん。で、夜めっちゃ寒いやろ。
夜めっちゃ寒い。朝もめっちゃ寒い。
そうやね。朝晩めっちゃ寒い。うん、
な
あ。まあね、こういい、ものができるといいな、これからこう冬を越うっていうのはな、
うんうんうん、冬越い
するかも、
寒さ越いね、
うん、あるかもね、まあほんまに、
うん、
四季が、うん、でまあ生配信もね来ていただいたということで、
うん、ありがとうございます。
まあ、僕もあの計算通りのボケで、
はいはい、
まあ、成功しましたし、
はいはいはい、
まあ、コメントもねうまいこといただけてということ
そいつがそんなセリフ言うみたいな
ありましたね。あ、まあ、そんなんとかでもまあ、僕らも楽しんでやらせてもらえる、これはほんまに、ね、たくさんの方来てくれたからね、
うん、
まあ、
ほんまに
嬉しかったですね、
はい、YouTube にアーカイブ残ってるんでね、
うん、
見てない方はぜひ見てください。
そうですね、
はい、
うん、で、キリオファンクラブね、
うん、芸能人ね、
いやまあそうやな、
うん、
なんかやっぱリアルにあったらあれよな、
うん、
なんか要は俺はまあないけど、
うん、芸能人見たことない、
見たことはある。
誰見たことある？
見たことあるで言うと、うん、僕はタムケン。
おー、はいはいはい、はい。
で、その時は、うん、ほんまに思ったんは、うん、あの、喋ったらできへんかったんやけど、うん、リアルにでかいと思った。
あ、
背こんな高いんやって思った。
なんかでかいみたいよな。
いや、結構背でかかった。まあ、その、滑覆もいいやん。
うんうんうん、
だけど、背こんなでかかったんやっていうのは思った。あと、ま、何人か見たけど、そのタムケンが一番なんか、あの、テレビで見てるのと、実物が違ったかな。
うん、
俺は。大きさが。
なるほどな。
うんうんうん、ある。結構あるんか。
まあまあ、そう。まあでも普通に歩いてて見かけたんとか、昔、道頓堀で、大悟とか、モグラ、あの、
モグラ
空気階段のモグラか。
ああ、モグラ。
まあまあ最近やけど。
あ、そう。
うん。二人ともちっちゃかったけどな。
ああ、うん。横は
モグラはめっちゃでかかったけど、え、うん、こんな背ちっちゃいんって思ったわ、俺。
うん、あ、意外やな。だからその、だから身長もあるよね。
うんうん
うん、逆パターンやな、
うん、
俺と
ちっちゃっていう
ちっちゃっていう、
うん、あ、大悟もちっちゃかったな、
うんうんうん、まあ、大悟は小さそうなイメージはあるけど、うん、でも思ってるよりもちっちゃかったってことやんな。
そうやな、
うん、あ、俺あと道頓堀であの、うん、チェホンマン見た、絶対チェホンマンっていう、
思ったよりちっちゃかった。
いや、あのほんまに普通にでかかった。いや、でかすぎて、うん、絶対チェホンマンや
って。そうやな。
で俺あの確か娘と二人で歩いとって、あれ見て、チェホンマン、チェホンマン、絶対チェホンマンって。
間違うわけないよな。
絶対チェホンマンやからって言って。
いや、でも大変よな。あの人絶対にバレるやん。道歩いてて
もな。でも思う、いや、もうしっかりでかかった。ほんまに、あれ、あの人はテレビ通り、でかかった。結構遠目から分かってん、でも。でかいから、ほんまに。目に入るやん。そう。ほんまにでかかったっていう。そのまんまのパターンもある。だから。
そうやな。
でも、なんかテレビとかで、なんかテレビ、なんか実物の方がいいですっていうのをよう聞くやん、なんか。
うんうんうん、
だからほんまにそうやねんと思うね、
うんうんうん
うん。プラスの方がありそうじゃない、
うんうん、
なんか実物で見る方があんま良くないですみたいなのあんまなさそうじゃない、
まあな。
やっぱ。
そう、だから斎藤工ほんまに顔ちっさすぎてビビったもん俺。
まあでもそれはすごいよな。
うん、
まあ別にそんな顔でっかいイメージもないけど。
うんうんうん、
そのよ、思ってたよりもスタイルがいいってことやろ、だって、そのまあ久保田さんにしても。
うんうんうん、
斉藤さんにしても、うん、いや、 やっぱ芸能人ってすごいんやろな。
違うな、全然
オーラあるんやろな、
うん、ある。てかあんなに顔ちっちゃかったら、
うん、
まあマスクとかしてて誰かわからんかったとしても、
うんうん、
何かやってる人やろなって。
ああ、なるほどね、うん、顔ちっさいからな、う
ん、尋常じゃないもん。
尋常じゃない、
普通
人じゃないってこと、人並みじゃないってことやろ。
そう、こんなスタイルの人が普通の仕事してるわけないと思う、うん、
サラリーマンとかではない、
うん、
あ、
でそれでバレると思う、スタイルで何者かやと思うってみんなから気にされてよく見られて
る。ああ、なるほど。なんかスタイルめっちゃいいやんから見て、
う
ん、そうそう、何回も見ることによって、
お、斎藤工やんってなると思う。
なるほどね、うん、あ、でもなんか案外でも全然バレませんっていう芸能人の人とかもおるから、
うんうんうん、
まあ、そこはあれなんかな、
うん
うん、だから実際俺とかもあったら、まあね、めっちゃ細いですやんって言われるかもしれないし、
あ、うん、まあね、まあ、芸人はでもまあよう見るわな。
いや、俺はもう全然、まあ、今言った2人ぐらいで、まあ、
車移動やから、ね、
そう、だから俺はほぼ見たことない。
だ、森山とかも御堂筋線で見たし。
森山、
見取り図の、
まあ、うん、いいな、
うん、
でかそう。
あ、でもまあ、
まあでもでかいイメージやから、うんうん、まんまなんかな。
そうやな。
いいね。
あんまイメージとのズレはなかったけど。
いや、でも喋りかけへんな、そういう時やっぱり。
喋りかけへん。
わあな、やっぱそうやな。喋、うん、りかけにくいしな、
うん、
男やったらな、うん、余計。まあな、うん、向こうもプライベートあるし。
うん、
いや、俺ほんま見る機会少ないからな。
まあね、うん、電車とか乗っとったらまあまあ、
うん、
あると思う。
そうか。
うん、
電車移動してはんねや、みんな。
うん、地元の駅でもこの前芸人見たな、名前忘れたけど。
うん、うん、でも芸人が嬉しいな、俺も。
うん、
やっぱ好きな芸人とか多いから、
うん、
どっちかというと、うん、タレントとかの方が分からんかも、
まあ、
もはや。
あ、
だ、昔の人とかやったら分かるけど、
うんうん、
唐沢さんとかや
ったら分かる、唐沢さん
とかやったら分かるけど、ちょっと若い人は分からんからな。
唐沢さんとかもスタイル良さそうやな。
絶対いいやろ。
あ、
うん、まあね、
うん、
そっか。 ということですね、はい、まあ、そういうやっぱりな、こうギャップも、ギャップね、いいギャップ、いいですね、これ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今週以上ですか。
はい、うん、
はい、特に告知なし
ない。まあ、もうじき400回ですよっていうぐらい。
400回ね、
うん、
ああそうか、年明けね、
うん、
わかりました。マーグは毎週土曜日朝10時に配信します、うん、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、各種サービス使用できます、マーグには普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画一行お便りありますのでよろしくお願いします。
はい、
で、万吉くんせっかくございますのでご希望の方は住所、氏名記載の上送ってください、はい、番組フォロー、高評価もよろしくお願いします、はい。まあ、先週なんか言ってましたけど、うん、まあ、オフ会もね。
ああそうやね、
反応ありましたか、リアクション。
ああ一応
ちらほらと、
うん、はいはい、
まあね、もうちょっと欲しいな、
うん、
リアクション、
うんうんうんうん、
でまあやるかどうか、
そうやねな、
実現するかどうか、
うん、まあ実現は来年中には俺はしたいと思ってるけど、
まあ、まあ、この思いは本気ということでね。
そうやな、うん、でどれぐらいのキャパのところを抑えたらええかがちょっと全然分かれへんからな。
まあな、うん、だからある程度、まあでもこういうのにしようっていうので、まあ、日時とかも、
うん、
まあ、ある程度固まれば言っていこうか、
うん、
来年じゃあね、
うんうん、
まあ、こあのオフ会も2025年は考えてますんで、
う
ん、まあ、ぜひよろしくお願いします。
はい、
では今週以上かな。
はい、
じゃそれではまた来週お会いしましょう。
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
クセでした。
さよなら。